said.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。 Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2469回1月9日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。年始一番最初の配信が1月9日となりました。今年早々はノンテーマでいきたいと思います。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。私は高いところが大好きです。高層ビルの展望台とか観光地に行ったら必ず高いところを探して登ったりしてます。バンジージャンプはまだしたことがなくて、もしリスナーの方でしたことがある方、ぜひ体験談をお聞かせください。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。私は高いところはあんまり得意じゃないんです。東京タワーなんかにある下が見えるようなガラス張りの床なんかを見たらもう足すくんじゃいますね。ダメですね。バンジージャンプは絶対にやりたくないスミレです。今日もよろしくお願いします。
ブログ気になる気になるにあった記事です。アップル公式サイトがメンテナンスモードとなり、明日から初売りイベントに向けた準備が開始されましたという記事が年明け1月1日に出ていました。年が明けまして最初は映画館の声だったんですが、通常通りのアップルニュースラジオワンボタンの声、1月9日今日からが配信開始になっています。ここでは春さんとすみれさんに入っていただいてます。
はい、
今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
打ち合わせの時に伺ってますと、1月2日の初売りに行ったのは私だけで、まあ、お二人は大体皆さんどんなお正月だったんですか？
うん、私はちょろちょろ出かけたりもしたんですけど、特に買い物をするでもなく、強いて言うならまとまった買い物をしたのは100円ショップぐらいですね。はい、そんな感じでした。
人の多いとこやっぱり行ってたわけですか？
というわけでもないんですけど、家電量販店とかが福袋とかどんな雰囲気かなと、買いはしないんですけど、
はいはい、
雰囲気だけちょっと見とこうかなみたいな感じで見には行ったんですよね。
はいはいはい、私は今回の年末年始は日本で過ごしまして、1月2日は2年ぶりに大学時代からの友人との初詣恒例イベントに参加することができまして、はい、大阪の住吉大社に行ってきました。
1月2日、
1月2日に住吉大社ですね。毎年学生時代。
何時頃？
11時集合でそこから移動したので、住吉大社に着いたのは11時半とか12時前ぐらいだったと思います。
あれ、南海本線？
いや、阪海電車ですね。新進電車。
阪海か。南海やったら、おったかなと思ってたんです。
はい、ああ、そうなんです、ね。住吉大社行かれたんですか？
いや、通勤の途中通るから。
あ、そうか、そうですね。入れ違いですね。ちょっとびっくりしたのは、2年ぶりに住吉大社行ったんですけど、露店が一つもなくて、一切なくて。
本当に？
そうなんですよ。住吉大社って露店がすごいいっぱい出るっていう初詣で、はい、イメージなんですけど、一切なくてです。露店なしの状態で、ちょっと寂しい感じでしたね。
コロナの間はまあ、うん、やってなくても分かるような気がしますが。おい、そうですか。
それ引き続きその辺の対策をしてるのかもしれないですけど。
先に被災のお話ちょっとしてしまって申し訳ないですけど、1月1日の夕方でした。うん、私は関西でして、すみれさんはその時はどのあたりいらっしゃいましたか？
その時ちょうど横浜に出てる時ですね。あ、いたんです
よ
ね。
はい。ここでは関東と関西の人間が、この間の石川県の地震があった時、ちょうど揺れを感じたわけですが、はい、あれは本当にびっくりしましたね。
いやー、うん、そうなんですよね。別に災害が時期を選ばず突然来るというのは頭では分かっていても、うん、元日に来るっていう発想がなかったなって思って、う
ん、全くなかったですよね。
ちょっと風が強く吹いたのかなぐらいに最初は感じてて、うん、まあ、それを地震と思っただけかなって自分で思ってたんですけど、うんうん、まあ、やっぱり揺れが大きくなるにつれて、ああ本物やということでね、うん、まあ、すぐにテレビなりラジオなりメディアを確認したら もう石川県の方ということ分かって、うん、ちょっとでもね被災の程度が小さければいいけど、特に我々関西だと阪神大震災1月でしたから、
うん、そうですね、
揺れたと思ったよりもすごい結果っていうのを目の当たりにした、うん、今回の石川県の逆であってほしいっていう、思ってるも小さくてよかったみたいな結果になってほしいってすごく思ったんですけどね、うんうん、震災の後のいろんなメーカーの対応の話なんかニュースこの後また読みますけど、はい、とはいえ、まあ、1月2日からは、まあ、全国のアップルストアも通常営業初売り開始だったわけ で、ね、私はアップル心斎橋行ったんですけど、お昼ぐらいですね、うん、お店の入り口から右の方に短い行列ができてまして、20人ぐらいかな、いろいろスタッフの方とこういろいろやり取りした後、ちょっとずつ行列の先頭の方の中入っていくっていうのが見えたので、ああこれはお店入るだけでも並ばなあかんのかなと思って、はい、でもいろんな人が係の人に聞いてるわけですよね、はい、でどうも見てると予約をしていた人は行列に並んで順番通り入っていく、うん、その初売り予約ですね、うん、受け取り、はい、でそうではなくて今日フラッと来ただけとか見るだけとかいう方はどうぞ自由には入っていってくださいと案内を受けてました、うん、まあ、春さんもアップル心斎橋1階の様子は記憶にあると思いますけど、あの部分をちょうど囲ってしまって、今度は逆に螺旋のガラス階段を上って2階が開放された状態になってます。
あ、そうなんですか。
ええ。
確か2階工事になったというニュースは番組で紹介したかと思います。
2階は出来上がったんで、今度は1階の工事に変わったんで。
はいはい。
私はあの係の人にすみません、ちょっと見るだけでもいいですかって言えば、いいですよ、どうぞっていうことで階段上がっていきまして。
うん、
2階に上がった第一印象が、あ、これアップル京都となんとなく似てる、
あ
のアップル京都とかあの辺りがオープンした頃の特徴として壁に何かあのタペストリーのようなものを貼って、
はい、そう
ですね、いろんな商品のアップルの今の押していく商品のもの、うん、なんですか、端っこの方行くとちょっと和風の構成したような木で組んだようななんかこう壁みたいなのあって、
うん、
っていう並んでる木製の大きなテーブルのところに例の手をかざすと自動でセリアがやってくる、 あれがあったんですよ。
ああ、
ただ私やっぱりできませんでした。や
あれ難しいですよね。
むっちゃ人たくさんいたんでね、人が空いたタイミングでやってみればでできませんでした。人が多いのもそうですし、ジーニアスバーが、もう春さん覚えていらっしゃいましたかね、階段上がるとすぐ右側の壁がジーニアスバーでした、はい、あれがそっくり正面のあのシアターの部分に映ったんです、はい。
ああ、シアターがなくなったんですか？
なくなって、はい。階段上がったら、木製テーブルがいくつか並んでるうち、テーブルの向こう側のドン付きの壁のところ一面がジーニアスバー。うん、
あー、シアターなくて、だいぶ広く感じる。
いや、面積的には同じ感じです。まあまあ、もちろん同じなんで、それはまあ、それは面積的には増えてはいないんですけど、ただ、向かって左側の壁に周辺機器とかいろんなを並べてる構成はあんまり変わってません。まあ、逆に1階に置いてた iPad であるとか Mac mini であるとか、ああいう定番商品が上がってきてしまってるので、うん、テーブル周りがこう賑やかな感じになってるという
、2階建ての構成っていう点でもアップル京都と一緒なので、もしかするとアップル京都みたいな雰囲気にな
るかもしれませんね。ええ、木製の椅子とかクッションみたいなの並べて、うん、
大きなディスプレイがあって
っていうね、で、なんかセミナーみたいな、うん、多分ああいう感じのものになるのかもしれません、
うん、
まあそんなで1月2日は特にお買い物もすることなく、アップル心斎橋を30分ぐらい担当した後帰ったんですけど、
はい、
多分予約されてたんでしょうね、 MacBook Air とか皆さん持って帰ってましたよ、アップルの白い袋入れてもらってね、
うん、
いいなと思いましたけどまあ無理だったですね。私はリスナーの皆さんも1月最初三が日、まあ、ゆっくりされた方もいたのだと思いますが、私も映画館の声の第1回の配信の前に入れさせていただいたんですけど、被災のエリアの中にもリスナーさんいらっしゃるかと思いますんで、
うん、はい、
これはギズモンドジャパンの記事で見つけたんですが、エレコム被災した自社 HDD などを工賃無料修理保証期間問わずという記事が出ていまして、エレコムさんが過去に販売したハードディスクなどを今回の令和6年能登半島地震のエリアでね被災された方のものはエレコムさんが工賃無料で修理をしてくれるそうです。
厳密に言うとこれ、まあ、記事でもちょっと書いてあるんですけど、はい、エレコムさんに関して言うと災害救助法適用地区のユーザーが対象になります。
あ、はいはいはい、
うん、
また適用されてるかどうかっていうのは省庁がこうなんか連絡取ってるのか、
うん、まあ一応まあニュースとかでは発表されるので、どの地域が対象になるというのは対象になれば、
はいはいはい、
そのあたりはこの配信だと生放送じゃないので、あの情報がずれてしまうかもしれないので、
そうですね、あ、そうなんですね、
はい、
ね、
なので現状どこが対象になってるとかいうふうにはあえて言わないでおくんですけど、
はい、
各自でちょっとお調べになっていただければと思います、
はいはい、ね。
内閣府の防災情報のページっていうの中に災害救助法の適用状況載ってますので、
そのエレコムさんの記事のリンクで対象商品っていうのが NAS HDD 無線 LAN ルータースイッチングハブ光学ドライブ、中にはエレコム社さん製じゃなくてロジテック社製のものもあったりしますので、うん、この辺ちょっといろいろ調べていただいて、もし地震で故障しているとかいうのがあれば、あの無償で対応してもらえる可能性もあります。で、先見ていただいて、ハルさんだったですかね、あの、
はい、
エレコムさん以外にも、こういう修理対応をやってるメーカーさんが今、たくさんあるという、
はい、
でこれはマイナビニュースの記事ですね。
プラスデジタルというページですね。
はい、令和6年、能登半島地震による家電周辺機器メーカー各社の特別修理サービスまとめということで、ソニーとかシャープとか、まあ、大どころの名前、たくさん上がってきて。テレビが多いような気がするんですけど、このメーカーの名前見てると、うん、まあ、カメラメーカーもね、ありますけど、
うん、
映像が対応してますね。映像といえば石川県のメーカーさんなんで、
あ、本社石川なんですね。
そうですね、七尾市ですからね。ですから工場自体が被災してなければいいと思うんですが、ちょっとその辺は、
ね、映像の本社が石川県の白山市ですね。工場が七尾とかにあると、
はいはい、
映像の公式ホームページによると、七尾工場は生産設備とかに一部破損等の被害が確認されていると。で、まあ、道路の寸断や断水停電の影響もあって、はい、生産活動再開までに一定の時間を要する見込みですというふうに発表してますね。
リスナーの皆さん、もし気になる方は一応お調べいただいてと思います、うん。1月元日からメディアが、ラジオテレビがかかりきりになった感じになりましたんで、うん、どうしてもそういう情報ばっかりがこう入った感じのね、年明けになりました。
そうです
ね、はい、年が明ける前の12月末ですが、ソフトバンクさんが iPhone を含めてね、スマホをこういうふうに売りますというお話を始めてます。でこれもまたスミレさんが年末に記事を出されてました。これはアスキー JP の記事で、ソフトバンク対象スマホ48回払いのうち最大36回分免除、新プログラムを12月27日開始という記事でした。スミルさん、アップルの製品で言うとこの中では iPhone14 が対象ですか？
そうですね、 iPhone14 の 128GB モデルが対象になりますね。
だけですか？
iPhone に関して言うとそうなりますね。あとはもう Android のスマートフォンがずらずらっと、
ピクセル8とかね、シャオミですね、はい、プロマックスやったら気持ち動いたんですけど、そういうわけにいかないですね。
いかないみたいですね、はい、
これスミレさんちょっと伺いますけど、
はい、
2023年12月末で総務省がスマホの販売方法変更をかけたんですね。
そうですね、12月の本当に27日付でルール変更がかかって、携帯電話の端末代の割引とかそういったものに関するルールがまたちょっと変わったんですよね、はい、今まで通りの売り方ができない部分が出てきたので、
はい、
ソフトバンクさんはそれに対して記事に出したような新しいプログラムで対応してきたと。
ソフトバンクさんが打ち出してるやり方ですけど、
はい、
他社はどんな感じなんですか？何も動きはないんですか？
これちょっと私もまだ確認しきれてないんですけれども、
はい、
あまりソフトバンクさんと同じようなやり方はせず様子見してるところもあったり、はい、似たようなことをやり始めてるところもあったり、ちょっとまだはっきりしてない感じですね。
はい、
うーん、
番組的には iPhone14 のしかも 128GB が欲しかった人にはすごく魅力的な販売プランかなと思いますけど。
そうなんですよ。で、これ具体的にどういうものなのかっていうと、
はい、
今までもあった売り方で48回払いとかで分割払いを端末代に関して組んで、
はい、
で、その途中の24回目まで払い終えて端末を返却すると、
はい、
そこから先の分割の代金がチャラになるよと、まあ、そういうプランがあったんですね。まあ、新得するサポート、はい、スタンダードっていう今名前になってるんですけど、そのプランは。
はい、
で、それのさらに上位バージョンで、 12回分払って返却してくれれば、その後の残り36回分はチャラでいいよというふうな、プログラムが今回新しく出てきた、新得するサポート、バリューっていうやつなんです
ね。はいはい。
なので、これをうまく使うと、1年ごとに新しい機種に取り替えつつ、大体このプログラムが適用される機種っていうのは、ある程度値引きが入っているだろうと思われるので、そこそこ安い金額で、毎年新しい機種に乗り換えていけるだろうと。まあ、そういう感じの。
そうですね、そうですね、はい。
今回のプログラムの対象になってるのだと、結構新しい機種入ってますね。
ピクセル8とか現行品ですよね。そうですね。
はい。Android に関しては新しい機種が入ってる一方で、iPhone は一世代前の iPhone14 になってるんですけど、はいはい、いずれにしても、だいたい1年ごとに新しいものをどんどん乗り換えていくことができるというものです。
スタンダードの方だと、15 Pro とか15 Pro Max も対象になってるようですね。
あ、そうですね。はい。
例の48回、24回までは払うっていうやつですね。
そうですね。
総務省とのまあいたちごっこみたいなことをしてるんですけど、私はそもそも総務省のやり方がどうかな、すごく疑問を持ってまして、
正直総務省が目指そうとしている部分が理解できるんですけど、やり方がうまくいかない感じになっちゃってるなという気はしますね。
携帯自体が売れなくなるようなことをしてるだけだと思うんですけどね、総務省のやり方っていうのは。私自身はソフトバンクとドコモと au が団結して総務省に対して訴訟を起こしてもいいんじゃないかなとずっと思ってまして、そういう規制は憲法違反だということで、訴訟に十分なるんじゃないかなと私自身は思ってます。
携帯におかしい人がもし集まれば、多分何年頃まではこういう販売してたけど、それがまあ結局問題を起こしたから総務省が注意してこうしたんだよみたいな話も出てくるかもですけど。総務省も何にもないのに規制かけたりは多分しない。
それはもちろんそうですね。やっぱり過剰な値引き合戦になってる部分もあったり、大手の4キャリア、まあ、楽天はまだちょっと入ったばっかりなんで置いとくとしても、はい、既存のドコモ、au、ソフトバンクの3キャリアに関しては、儲かっててお金も持ってるんで、iPhone1 円でばらまいたりとかそういうことやれてたわけじゃないですか。
はいはい、
でも、例えば格安SIMみたいな会社だと、iPhone を仮に仕入れることができても、それをじゃあ1円でばらまけるだけの財力があるかって言ったら、まあないわけですよね。
はい、
そういう会社にとって非常に不利になるんじゃないかと、
うん、
結局どんだけ料金プラン安く設定したところで iPhone 安く売れなかったら、みんな既存のキャリアにお客さんを取られちゃうよと、うん、MVNO の方までお客さんが回ってこないよと、まあ、そういうのもあるん で総務省がいろいろ頭を悩ませつつ、よくわからない規制を出してきちゃってる部分もまああるんだろうなという感じはあるんですけど、
もう一つは昔よく言われたの、端末代をめちゃくちゃ割引くことによって通信料金が高くなってる、
うん、
だから買い替える人を優遇するだけで、実際使ってる人ユーザーは通信料金が高いままで不利益を被ってるっていうのが総務省の言い分だったと思うんですけど、もう今はいろんな MVNO が出てすごい安い、いろんな人のニーズに応じた回線を選べる時代になってるので、そこはもう当てはまらないんじゃないかなと思いますね。
まあ、なかなか難しいところですね、こればっかりは。
これから1月、2月、3月と、春の大携帯電話商戦のシーズンが始まるんで、
そうですね。
まあ、ソフトバンクのこのやり方に対して他のキャリアは、うちならもうちょっとこういうやり方で、みたいな新たな手が出てくるかもしれませんから、うん、ちょっとまあ、様子見なところもありますね。は
い、いずれにしても昔みたいに一括一円で iPhone が買えるとか、まあそういう時代は当面はないだろうというところですね。
タカさんからコメントいただいてます。久しぶりにメールします。12月のテーマ、 Mac と iPod、 iPhone、 iPad、 Apple Watch などの危機的状況ですが、 MacBook Pro 14インチ 1TB を使用しています。これは2021年モデルです。この秋 MacOS 14ソノマにアップデートしたところ、ストレージ容量が残り 400GB も今日もあったものが、システム設定で 70GB 弱で、ディスクでユーティリティではほとんどないという表示になってしまいました。いろいろ不具合が出たけれど、そのまま使っていました。 MacOS 14.1 にアップデートしたところ、残り 380GB まで戻って快適に使用していましたが、 MacOS 14.2 にアップデートしたところ、再びストレージ容量がなくなり、アプリケーション容量とシステムデータ容量がどんどん増えていきました。ソフトウェアなどの不具合が多くなっていき、Apple のサポートセンターに電話しました。昔ファイルを表示することを勧められ、それを見てみると、パラレルデスクトップ関連が 334GB のうち、キャッシュが 150GB もあり、それを捨てて 400GB ストレージ容量を確保することに成功しました。 MacOS 14.2.1 にアップデートしたところ、現在 700GB 弱までストレージ容量が確保されています。今は iMac の購入を検討しています。実家にある iMac が6年目になるので、ストレージも今回 1TB を検討していましたが、先ほど言いましたことがあったので、容量は 2TB にしようかなと思っています。今年も1年間、Mac の話を楽しく聞かせていただきました。来年2024年も体に気をつけて楽しい話題を聞かせてください。来年は UFO ロボグレンダイザーがリメイクされるようです。あの人もあのロボットも出るみたいです。我々山村さん世代、アラフィフ、アラカン世代にとっては楽しみでもあります。と、タカさんからコメントいただきました。タカさんまたコメントいただきましてありがとうございます。OS ソノマですね。ソノマって今一番新しい
やつ
ですね。私がしないバージョンですね。まだベンチャーにもしてないので。で、これは容量がどんどん減るっていう件ですけど、こんなん経験あります？
容量、あんまり気にしたことがないので、
私も特に経験はないですね。
そうです。
私は何回かあります。
しかも iCloud の容量がまたちょっと逼迫してきて、それは気になりますけど。
でも、ハルさん、そんなにやたらめったらファイルダウンロードしたり、アプリ入れたりとかないんじゃないですか。
そうですね。本体のストレージにいろいろ保存するっていうのはあんまりしないです。その分、クラウドがいっぱいいっぱいになってるという感じですけど。
なんか見たらダウンロードとかインストールしないと気が済まないので、なんか新しいバージョンの何か出ました。だから使えへんのに絶対分かっててもアップデートかけたりとか、こんなんが今ベータ版出てるのに入れてみようとか、そんなんするからどんどんいっぱいになるんですけど、アプリケーションフォルダがね、常に300か400ぐらいあるんですよね。
山田さん、そういうことをするから、多分 OS 自体のアップデートはしないっていう対応はできるか
も
し
れない。まあまあ、それもありますね。タカさんほどではないにしても、私も iMac のストレージがうちの何メタかな、512やったかな、残り50ギガとかなったしもたんですよ。そしたら外付けのレイドもバックアップ取られるようになってきてずっとタイムマシンがバックアップできませんできませんばっかり表示してて、これやばいな、こんな時に Mac 飛んだらえらいことになるなと思って、でもとにかくいるものといらんものを整理していて、ファイル捨てる、バックアップやめて、あの DVD に焼くとかずっとやってたんですよ、11月までね。そしたらやっと400ギガぐらいやっぱり戻りました。
それは DVD に記録してるんですか？
まあ、どっちでもいいかなっていうのはもう DVD に焼いてしまって、はい、で、はい、こんな DVD に焼きました、はい、こんなファイルがその中入ってますよいう記録だけは別に残しておいて、ディスクのタイトルだけ見たら中何あるかは分かるようにしてるという。
何枚ぐらい山田さんの家にあるんですか？バックアップで使って、バックアップというかバックアップで、
ね、1個のアルバムで大体500枚入るんですよね。
今 DVD が500枚入るんですか？
500枚入る、このアルバムが上、はい、後ろに20いくつあるんですよ、
は
い、
で
それ全部つけてあるんですよ、タイトル何長なんて全部売ってあるんです、
はいはいはい、
ディスクがどれに入ってるのかは分からないディスク自体は一応システム関係はこれとかアプリケーション関係はこれとか分けてんねんけど、はいはいはい、もう多分今入れても上、はい、うちのバージョンでは動かんとかいうのも結構あると思うん
です。そうそうですよね、
うん、もうね、でもなんかもう、あ、こんなんあったわって、うん、あったあった嬉しいなぐらいの一瞬見るしかないんですけど、
ライブラリーですね、立派な図書館です ね、
それとは別に DVD レコーダーでテレビとか映画とか焼いたやつが800枚ぐらいかな、もうちょっとあるのかな、6年ぐらいかけてやってたから、で多分一生見切れないんですよこれ多分、うんうん、
でも人財産ですよね。
いや、こんなん死んだらどうせゴミ箱行って終わりですよ、
う
ん、
いやいや、まあそうかもしれません。
うちの父親も生きてた時 CD に世代自分で撮った写真とかネットでかっこいい写真とか見つけたら写真撮ってたから集めてたけど、はい、家族でもういらんかって言ってみた、はい、私もう中身見るのどれも大体一緒やろもう俺ええかって言って追ってしもたんで、そんなもんです多分私の持ってるもんみんなね、最後はゴミになって、あ、まあええかみたいなって終わると思います。
DVD ってでも劣化するんですよね、
はい、あ、だから大事なやつはレイドと DVD 両方に置いてます
両方に、あ、すごいな。
タカさんはだから次の iMac を買おうと計画されてるようですね。
うん、
はい、だから今 M3iMac ですか、
ね、うん、
ね、私年明けたら M3iMac 購入計画を考えようかなって年末は思ってたんですよ、11月までは。
はい
はい、
12月ご存じの通り風邪で倒れてどうしようもなくなって、うん、今に至るですから、ちょっともう何が何か分からないようになってます、うん、ペイディもね登録まで行ったんですよ、
はい、
うん、でもね結局購入せずにあ考えるのがしんどくなってきて12月中は
iMac、M3 の iMac ですか？
なんで？
え、M1 で十分じゃないですか？そうでもないですか？
オープン AI とかの AI で絵描くのとかやってたらね、やっぱりね、
やっぱり M1 だとちょっとそうですよね。
この後のまたいろんなものだったらもうちょっと上の CPU 多分いるやろうなと思って、
うん、ね、そういう方面やりだすと確かに
私歴代ずっとクロックとか中の性能だけ上がったモデル買うの好きなんですよ。前も iBook ばっかり買ったりとかしてたから。
はいはい、はい、
でも昔も LC520 買った後575変えたら、あの物は全く一緒やのに中身性能だけ上がってて嬉しいみたいなのあったから、今回もその M1 が M3 になったらいいやろうなって出たんですけど、うん、ちょっと難しくなってきましたね。
はい、私は特に M1iMac で何の不便もない不自由もないので、まだ数年このまま買い替えないでしょうね。
スミレさんが M2 モデルですね。
Mac mini が M2 で MacBook Air が M1 の方ですね。
あ、そうですね。その言うてるうちにもう最低 M3 はいるよねみたいな時来るんかなとか、やっぱり思ってしまう。
そうですよね、
ずっと今までね見ていてね、まあ
Mac もそうですけど、 iPhone とか iPad の方がその辺やっぱりシビアになってくるんじゃないかなって気はしますね。
長年こう Apple 製品特に Mac とか iPhone とか見てて触ったりこう買ったりしてると、時代の一番最先端っていう言い方ちょっと変かもしれないけど、まあ一番上の方を走ってるやつをこう自分らで体験してるわけじゃないですか、う
ん、はい、
でも機械もんってね、そこまでじゃないものでも楽しいものっていくつかあるじゃないですか。
その例えば
乗り物でも、で車でもそんな最高性能の車よりも、うんうんうん、ファミリーカーでも自分楽しめるっていうのあるじゃないですか。
それはありますね、確かに。
だからカメラでもオーディオでもそうやと思うんですけど、その最高級は確かにそれはそれでいいけど、それよりももっともっと手前のもので自分の使う時これ楽しい。でパソコンだけはなかなかそこへ行かないなってずっと思ってて、
うん、
この辺でハルさんはね、今現状で M1 で大丈夫って言ってはりましたけど、
うん、
でもアップルとしてはもう M1 何をおっしゃるんですか、今もう M3 じゃないですかっていうもうアップルとしてはそれをもうねやっぱ売っていかなあかんのあるから、
うんうんうん、車の場合はそれぞれの用途に応じて、
あ、まあもうね使い方の幅が広いですからね。
で結構細分化されてるんですけど、パソコンは確かに最高レベルのやつでもそうじゃないやつでもやること一緒っていうところは、
そうですね、みんなテキスト140文字書くことしかしないよねとかそんな感じですよね。
やれること一緒やったら性能多い方がやっぱり早くて快適じゃないかということになってくるんでしょうね。
中国でね、まあ、我々も知らないようなでもいろんなメーカーの CPU とかあるんですけど、
はい、
うん、そんなにすごいスペックじゃないけどものすごく需要あったりするんですよ、
うん、
でガジェット界隈でね、で何なのかな、はい、やっぱり中華ゲーム機なんですよね、
うん、
で中華ゲーム機ってそんな PS5 やとかそんなん全然無理なんです。あんな太刀打ちできないぐらい性能低いんだけど数が出るんですよ。
そうでしょうね。
でそれでガンガン売れてて、うん、そういう CPU の需要がものすごく高まってて、最近ピコ8みたいに個人のインディーゲームを中華ゲーム機で走らせるムーブが割と出てきたんで、うん、それがうまいこと流行るといい流れになるかなと。
そうですね、
そうですね、
うん、
まあそんなんで今年も体に気をつけて楽しいわだけですけど、もう体もじゃじゃなんで今なかなか。UFO ロボグレンダイザーは私しか分かりませんかね。
私は世代じゃないですね。
ああ、見てないですね。あのフランスで一番ヒットしたアニメなんですね。
うん、みたいですね。海外で人気があって、もうリメイクするっていう、
っていうことらしいです。もうでも、むちゃむちゃ古いですよ、これ。宇宙戦艦ヤマトぐらいの時のアニメですよ。う
ん、ああ、長井豪さんなんですね。
そうですね、長井豪さんですよね。うん、
アニメに関して言うと、日本では、昭和50年ですね。1975年、
もう片大和と大体同じぐらいの時でしょこれ、
うん、
アラフィフはアラカンって最後書いていただいてますけど当たってますけどね。いいんですよ、ポッドキャストを聞く年齢層は割と高めなんですよ日本は、はい、まあ、今年も体に鞭打ってしょうもない話をまたさせていただこうと思いますよ。
ツイッター
X なんもないです。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。1月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの涙が止まらない悲しいニュースを iPhone で見てしまってからそのことが頭から離れず泣いてしまうとか、 Mac スタジオを予約していたのに Mac Pro が届き価格は高い上にスペックが低いので返品したくて涙する
といったお話をお待ちしております。ここでマックユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年1月のマグネットは1月31日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。前回までは夜9時開始でしたが夜8時に変更しております。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は1月11日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。